どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時53分。10月28日水曜日になっておりますけれども、10月27日火曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。またちょっと遅くなってるんですけれどもね、これ遅くなったのには訳がありまして、今月のいろいろ語りたいラジオはまだかと、お待ちの皆さんお待たせいたしました。つい先ほど、ついというほど先ほどでもないんですけどもね、僕はちょっと、とある人をゲストに呼びましてですね、収録をしてまいりました。で、僕にしては珍しくね、人を呼んで、喋るということでですね、ちょっと緊張しておりましたけれども、無事ですね、2時間の収録を終えましてですね、多分前後編に分けてあげようかなと思っていますので、そちらの方はお楽しみにいただけたらなというふうに思いますよ。はい、リクエストをね、いただきましたんで、しっかり、お答えしてきましたよ。そこら辺もね、ちょっとこう、なんですか、挟みつつ、ちょっとね、僕もね、恥ずかしいね、ちょっとね、知識のなさというかね、そういったところを披露してしまってるんですけど、それはぜひね、聞いて確かめていただければ、本当にね、関係クラスターの皆様には非常にね、申し訳ございませんって、ね、知ったかぶりしてすいませんでしたと、言いたいところでございます。はい。まあ、それはそれとしてですね、本日の試合でございます。オリックスさんと京セラドーム大阪でですね、試合がございました。結果は5対3で勝ちました。なんかこう、なんて言うんだろう。まあ、ね、楽天生命パークの終わり方がね、非常にアレなもんでしたから、まあどんなもんかなと思って入っていく中でですね、今日の先発は、西村くんということですね。プロ初先発だったそうですよ。まあ、ブルペンでしたけどね、実質はね。うん。だから、まあ、西村くんのここから先発を見据えてなのかどうかっていうのは正直わからないです。本当に、いわゆるショートスターターとして3回を任せたのか、それとも、まあ、いわゆるブルペンデーのね、一環として中継ぎ起用の、まあ、西村くんを前に持ってきたのかわからないですけれども、まあ、貴重なね、パワーピッチャー枠の、投手ですから、まあ前で使うってことには何かの意味があるのかなと言ったところです。はい。で、実際その西村くんプロ初先発でしたけれども、3回58球3安打2失点4奪三振ということですね。まずといったところかなとは思いますけど、まあいいところもたくさん見れましたけど、悪いところもまあまあそこそこ見れたということでございましてですね。どうですかね。西村くん打者14人を相手にね、しましたけれども、14人から、まあ、4奪三振ということで。まあね、今日おそらく初回からね、意図して飛ばしていったんじゃないかなというふうに思いますよ。うん。西村くんのいいとこってそうやってね、こう、力投している姿だと思うんですね。一生懸命投げていく姿というのが僕は西村くんのいいとこだと思ってるので、その、くしくもね、今日相手の投手が、同じ力投タイプのね、榊原くんだということでしたから、そういう意味ではね、かなり、なんだろう、意識することがあったんじゃないかなというふうに正直思っています。うん。で、実際ね、初回ちょっとフラフラしちゃってノーヒットで2点も失ったっていう榊原くんにね、対して西村くんはやっぱり初回はね、少なくともビシャッとしっかり、3本で取ったというのはすごく入りとしては良かったと思うんですよね。うん、しっかり腕振っていた分、中継ぎでね、出てくる時よりも、こう、空振りに対する意識はすごく高かったのかなというふうな印象がありますね。はい。コンスタントにね、こういう投球ができれば、もう正直その、先発が云々とか抜きにして、やっぱり投手として非常にね、安定感出てくると思うんですよ。今日の初回のようにね、ストレート中心の攻める組み立てというか、そういったところができていれば、やっぱりね、文句なしに使えるピッチャーじゃないかなと僕は思うんですよね。球が上ずることもなかったですし、特にその初回のね、3本に関しては中身が非常に良かったですよね。最初の、佐野に対しては全球ストレートでね、しっかり低めのね、外角低めに集めて。で、T 岡田に対しては外、内と非常にコントロールよく投げ分けて、最後縦スラーで決めるという形。で、足立に関してはね、もう3球勝負、ストレート、ストレート、ストレートでご利用して、ライトフライということで、非常に中身が伴った、結果でしたから、うん、まあ、こういうピッチャーとしてね、やっぱりあってほしいなというふうに思いましたよ。うん。だからその、なんだろう、まあ、 常に全力じゃないだろお前というようなことを言うつもりはさらさらないんですが、まあ今日のね立ち上がりっつうのは本当に真骨頂という感じだったかなというふうに思います。ただねその分やっぱり2回の投げミスですよね。ああ、ちょっと気になるな、あれ痛かったですよね。正直ね、組み立てとしたらモヤのホームランっていうのは、もうあそこはスプリット一点張りなんですよ。バッターからしても。絶対ここ来るでしょうと思って振るところだと思うんですよね。もう追い込まれてますし、三振だったらごめんなさいで振るところだと思うんですよ。で、そこにね、やっぱストライクゾーンで投げ込んでしまったんですよね。そこはやっぱりミスですよ。あれは本当申し訳ないですけど。投げるなら絶対に低めボールゾーンだったんです。そこだけ間違っちゃいけないよっていう場面だったんで。で、実はその、僕がさらに問題にするって言ったら変ですけど、ちょっと突っ込みたいのは、その、3回の表ね、1点リードしてもらったんです。これもまた、こう、チャンスが広がったけど、まあ、いろいろあったね、中で、1点なんとか取って、で、リードしたよっていう、裏の回の先頭バッターでしたよ。で、しかも初球だったんですよね。そこでやっぱり綺麗にヒット打たれちゃっていると。だからそういうところで見ると、まあ、重箱の隅かもしれないですけど、ここぞという場面のミスが、なんか多い気がね、ふわっとしますよね。今後にね、先発をこうやっていく、調整していく、目指していくというのならば、絶対にそういうところは克服していきたい、気を引き締めていきたいっていうところですよね。で、まあ、3回の話もあるんですけど、今日打線は、まあ、良くも悪くも春季だったなというふうに思います。4フォアボール、1安打、2得点とね、バッカバカ出塁して、で、3回の走塁してですね。あれね、皆さんどう見ます？僕はね、集中のしすぎだったと思うんです。ボーンヘッドだったり、なんかこう、ミスだったりって言われると、僕は集中しすぎだと思うんですね。サード回ってから、あれこれサードじゃね？もしかして、コーチ見逃した？走ってよかった？ってなって、ハッとして止まったように見えたんですよ。で、思考が入っちゃった、そこにね。あれね、思考を挟まず無心で走り抜けてれば多分ね、セーフだったと思うんですよね、ホーム。それぐらいそういう、走塁というか、やっぱね、前回のミスがありますから、ベースをしっかり踏むことに集中したんじゃないかなって思うんですよね。まあ、いずれにせよね、今日は、ノーヒットでね、いやらしく3点も取れたっていうのが、相手にも取っても痛かったですから、そういうところでね、春樹が役に立っていたっていうのは間違いないと思いますし、逆にね、そのタイムリーとかで、はっきりやられてないのが、まあ相手からしたら3回も重なったわけで、そういった意味だとあんまり印象良くなくなりますよね。たとえ、そのヒットが出てなくても3点取られてるってことは、あまり榊原くんにとっては印象が良くないことだったと思うので、まあ追加とね、とどめが綺麗に取れた分、こっちはかなりいい印象でね、終わることができたかなというふうに思います。ね、中田にもね、打点つきましたね。本当打点王に向けて、まっしぐらって感じですけれども、なんとかどっかね、ホームラン1本か2本打って、ホームラン王も狙ってほしいなと思います。浅村は結構ね、打棒止まってるんで、今年の翔さんならやれると思いますし、僕らとしてもね、その、本人が打点にこだわってるとはいえ、やっぱホームラン王、ね、ホームランを打つ中田ってかっこいいじゃないですか。まあ、ホームランを打つ中田はかっこいいわけですから、ホームランキングの称号ですよ。やっぱ強打者の証は絶対に諦めてほしくないって僕は本当心の底から思ってるので、僕のホームラン貯金もね今いい感じに収束してるので忘れてないのでね、そういう風にできたらなという風に思いますよ。で今日は何よりね、残り時間あと3分ですけれども、まあ浦野くんがね、引退を発表したということで、まあねインピンジメントですか、肩のに苦しんでね、ちょっと、まあ、時間もね、だいぶ使いましたし、まあ、2018年ね、非常にいいピッチングしてただけにね、こう、戻ってきてからのホームランの打たれっぷりというか、そういったところが非常にこう、僕も心苦しく思ってたんですけれど、まあ、コロナ禍もあって、今年調整苦しい中ね、登板が、まだ一軍登板がないということで、まあ、伊藤博美くんというね、まあ、こういう言い方すると非常に失礼ですけど、上位互換みたいな選手がね、しかも若い、そういう投手が入ってきて、これからファイターズがね、新しいところに向かっていくよっていう中で、まあ、電車を降りるということになってね、非常に寂しいなという思いでいっぱいです。ですから、そのね、浦野くんこそ本当なんか、なんだろうな、ストレートでグイグイ押してって、フォークストンって言って、まあ、三振を取っていくというか、本当にね、リリーフにしても、先発にしても、なんだろうな、 高いレベルでまとまった非常にバランスのいい投手だったと思うんですよね。で、やっぱり、ここに来てね、怪我から復帰したと思ったら、ちょっと球威が落ちていて、で、コントロールもあまりつかなくて、というところで非常に苦しんでいたんだと思うんですよね。ただ、僕らの中ではやっぱり、正直僕は、浦野と上沢で、エースになるのかなって、ダブルエース張るのかなって思ってた時期もあるので、ちょっとね、残念ではあるんですけど、本当に決して悪い、その野球人生じゃなかったと思うので、まあそういった経験をね、今後の、なんだろう、糧にしてというか、生かしていってほしいなというふうに思います。まあ正直、ほぼほぼ同年代ですから、まだまだなんかね、老け込むような年齢じゃないと思いたいところなんですけど、僕も。でも、浦野くんの選択っていうのをね、僕は、こう、なんだろうな、正直な話、やっぱりちょっともうちょっと頑張ってほしいなっていう気もするんですけどね。でも尊重してあげたいなと思いますし、本当に今までお疲れ様でしたっていうところですね。でね、そういう風に35歳ですか、浦野くんが引退するって言ってるのに、今日は宮西が投げてね、宮西も同年代ですけど、ね、残りあと1試合で、ね、久野さん曰くですけど、久野さんって言っちゃったけど、はい、匿名のね、方からメールをいただきましたけども、あと1試合でね、50登板というようなこともあるようですよ。はい。ね、温故知新、古きを温めた新しきを知るということでね、老いも若きも力を合わせて、次のシーズンへ向かいたいなというところですね。はい、今日はここまで。